先週どのようにしてイエス・キリストは十字架の死からよみがえったのか、そしてそれが私たちに対してどういう意味を持つのかということの勉強いたしました。今日は時間的にもうちょっと前に戻したところから勉強に入りたいと思うんです。時間的にもうちょっと前に戻しますといくつかの質問が出てまいります。でその答えを見つけたい。だけどそれ前にですね、背景からちょっと話に入りましょう。4つの福音書を調べていきますと、イエス・キリストが3年半この世で神の道と神の愛とを説いた時には、割礼という形で神様と契約を成立している人たちだけがイエスの話を聞きに集まってきております。イエス様自身もそういう人たちにだけ、ユダヤ人にだけ神の道を説いております。割礼を受けていない人たち、異邦人と呼ばれている人たちに向かってイエス様は神の道を説いておりません。病気の癒しを求めてきた異邦人にはイエス様は癒しを与えております。だけれども神様の道を説明はしていない。それを裏付けするようにですね、聖書でもってイエス様自身がこんなことまで言ってます。まずマタイの15章の21節を開けていただけると、イエス様がこう受けていました。間に合わなかったら黙って聞いていただきましょう。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち抜かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。カナン人というのは当時異邦人と考えられていたからです。しかしこの女は来てイスラエルのイエスの前にひれ伏し、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ犬でも主人の食卓から落ちるパンくつはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。カナン人の女に向かって、これは異邦人ですから犬ということを言っている。ルカの17章に移りますと、ルカの福音書の17章の11節からの出来事でもって、イエス様自身が今度はこのサマリア人に向かって、これも先祖はアブラハムから出たものなんだけど、後ほどになって偶像を拝むことになってイスラエルの連中から離れてしまった異邦人としての取り扱いを受けているものに向かってこう言ってます。ルカの17章の11節から言いますと、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引っ返してきて、イエスの足元に広して感謝した。どうして最初のところまで行かないのか、イスラエル人じゃないからです。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた、10人癒されたのではないか、9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。つまりサマリア人のことを外国人と呼んでる。私はイスラエルの家の滅びた羊のところ以外には使わせていないとまで言ってる。あの当時ユダヤ人全部が待ち望んでいたのが救い主メシアでした。そのメシアがイスラエルという国を昔のように、アブラハムの時のように、あるいはダビデの時のように、ソロモンの時のように、もう一度力ある国にしてくれると信じていたわけです。イエス様の弟子たちも同じようなことを望んでおりました。ただイエス様の弟子たちはそのイエス様自身がその救い主メシアだと信じていただけです。これに対してイエス・キリストが弟子たちに説明したことは、イエスは十字架につけられ苦しみを受ける、つまり殺される、そして三日目によみがえる、その後で天に昇り地上には観覧時代が来ると言っております。その時にイエスが天から降りてきて、これは神学的に言ったらイエスの再来ということになるんですけれども、この地上は平和となる、だから気をつけて惑わされないように生活をしていきなさいと弟子たちに教えております。裏付けしましょう。マタイの24章を開けていただきましょう。マタイの24章の1節から 読んでいってみましょう。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているんでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。今までのその勢力がここで崩れるんだと言った。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。イエス様がいつ再来するのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私このキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしこのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。つまりこれから患難期が始まるんだと言った。イエス様が十字架の死からよみがえって弟子たちと会った時にも、弟子たちが同じようなことをですね信じきっておりました。使徒の働きの書の一章に行きますと、3節からこういうことも、いや3節から結構です、こういうことが書かれている。使徒の働きの書の一章の3節から読んでいきましょう。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテズムを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテズムを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。同じ質問でしょ。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくても良いのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。さあ、ところがですよ、イエス様自身がだからこれでもって十字架で死ぬ、殺される、そして3日目によみがえる、蘇った後で人たちが、じゃあいつイスラエルの国を立て直しをしてくれるのかというのに対して、イエス様自身が天に昇ってから現在まで2000年近くも時間が必要なんだと言っていないんです。イエス様が天に昇ってから現在まで2000年近く経っています。で、あの当時に異邦人と呼ばれた人たちの中でもって、イエスは神の御子、キリスト、救い主と信じる者がたくさん出てきている。私たちもその中の一人です。これに比べてユダヤ人たちは今でもイエスを神の子、救い主と認めておりません。まだそのメシアが現れるもんだと思って期待している。ここでですね、こういう質問が出てくるんです。同じマタイの16章に戻っていただけると、ここからが質問の始まりです。マタイの16章では21節でもってイエス様がこういうことを弟子たちに知らせました。16章の21節を見ますと、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたと言っている。ところが同じマタイの20章に行きますと、もっとこれが深刻になります。20章の18節から読んでいくと、17節から行きましょう。20章の17節から読みますと、こう書いてあります。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んで道々彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。イエス・キリストは身代わりとして十字架につけられ、人類の罪の贖いをしなければいけないということはイエス様自身が知っています。その目的のためにこの世に生まれてきているからです。けれども、どのようにして、何がきっかけでイエス様はここでもって、これから私はエルサレムに行く、でエルサレムで殺される、 というようなことを言ったのか。イエス・キリストのこの地上での伝道活動は終わるということを弟子たちに言うことができたのか。何をきっかけにして、このすぐ後で、3日後です。十字架に作られるということを弟子たちに示しているのか。これが今日出発点としている質問なんです。聖書にその答えがあるはずなんです。漠然としたもんじゃない。私たちの方でもって、こんなふうに推測をすれば、そういう意味に解釈ができる、などといったような形での答えではなくて、はっきりとした答えがあるはずなんです。何をきっかけにしてイエス様は、今これでエルサレムに行く、エルサレムで私は殺されるだけれども、というようなことを言わなきゃいけなかったのか。その答えはですね、今まで、今日、ここでもって並べたイエス様の動きに関連しております。イエス様は、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言った言葉に関連しているんです。どのようにして、何がきっかけで、イエス様自身、十字架にかけられる時が近づいていることを知っているのか。答えはですね、ヨハネの福音書12章に書かれております。ヨハネの12章の20節から読んでみましょう。さて祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベッサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。ピリポは行ってアンデルに話せ、アンデルとピリポとは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。人の子は栄光を受けるその時が来た。十字架で死んで、それから蘇って新しい時代を築く時が来た。何か異邦人が、ギリシャ人がイエスの教えを求めに来たからです。その先読みましょう。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子は栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、私は、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表した。またもう一度栄光を表そう。さあ、ここまで来るとですね、イエス・キリストの福音は異邦人にいつから伝えられるようになったのかという質問が出てくるわけです。イエス様がこの世での活動したのはイスラエルの連中だけを対象にした。異邦人がイエス様の教えを受けに来た時点でもって、これで私の任務は終わった、これで十字架にかけられる、これでもって 全人類の罪の贖いから救いの道を開くことができるという動きを取ったわけです。じゃあいつイエス様の福音は異邦人に伝えられるようになっているのか。古い契約の時代には宇宙を作った神様は異邦人が豊かになる、サタンの支配から自由になるということに関して興味がなかったのか。だから異邦人をほっぽうと言ったのか。それとも何か偉大な計画があったので、異邦人への祝福というものは一時差し控えておいて、イスラエルの人たちユダヤ人だけの祝福に集中をしていたのか。どっちなのか。古い契約の時代には神様はイスラエルの連中にだけしか祝福を与えないように、あの連中のことしか考えていなかったのか。 それとももっと大きな計画があったから、ユダヤ人以外の人たちに対する祝福は一時差し置いておいて、ほいでユダヤ人だけを、イスラエルの連中だけを祝福するように神様は動いてたのか、どちらか。この実は答えがですね、ローマ人への手紙にあるんですよ。まあ余談になるけど、これがあるがゆえにですね、ローマ人への手紙に対してのまだ聖書講座は持っていないんです。非常に複雑な教えだからです。だけど実はですね、このローマ人への手紙に答えがあるんだけれども、できることなら9章から11章の終わりまで全部引用したいんですけれども、時間がないからですね、今ローマ人への手紙の11章の11節から読んでみましょう。まあ、その前にちょっと7節に行きます。ではどうなるのでしょう。イスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした。そして11節に行きます。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは、イスラエルの連中がつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。つまずいたってのはイエス様を救い主と受け入れないという意味ですよ。絶対ね、そんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。それで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の人ですから自分の務めを重んじています。そしてそれによってなんとか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。もう一つ言ってみましょう。同じ11章の25節に飛んでいただきます。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が堅くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。つまりですね、イエス・キリストが十字架の死からよみがえって以来、現在までのこの2000年の間というものは、で今しばらくの間、キリストの福音は異邦人の間で伝えられ、イスラエルの間で伝えられていない理由は、で異邦人が神様によって祝福される生活を送るようになるのは奥義だと教えております。奥義なんてちょっと変な言葉なんですけど、奥義というのはですね、ギリシャ語でムステリオンという言葉、秘められたもの、秘密という意味です。隠されているものです。だからこの2000年間の歴史というもの、これから先どれぐらい続くのか分かりませんけど、今までのこの2000年という歴史というものは、イスラエルの連中から見たらば秘義、奥義、隠されたもの、はっきりとされていなかったものなんです。イエス様自身が、いや実は2000年か、それから先は知らないけど、これだけの期間、今度は異邦人にちょっと集中して、異邦人の救う道を開いて、それからあんたとこ戻ってくると言っていない。いきなり観覧時代に入るようなことをですね、イエス様自身が弟子たちにまで向かって言ってる。どうしてか、完全に明らかにされないままでいたものだからなんです。イスラエルの連中には隠されておりました。じゃあ現在の私たちのはどうか。隠されているものではありません。明らかにされております。だけれども、イエス・キリストがこの世で伝道活動していたときに、こうやって十字架の死からよみがえったすぐ後では、これ明らかにされていなかったものなんです。これをですね、私たちはしっかりと覚えておかなきゃいけない。今我々異邦人と呼ばれていたものが、神様からこれだけの恵みを受けている理由は何なのか、ユダヤ人があれほど虐待されている理由は何なのか、神様ユダヤ人を忘れたんじゃないんです。 以前はイスラエルの連中に集中して異邦人を神様はまるで忘れたみたいに動いてた。今度は異邦人に集中してユダヤ人を忘れているみたいに見てる。そうじゃない、両方最後に一緒にするための動きを取ろうとして、片っぽずつ順序を立てて神様の道に導いていこうとしているからなんです。そうしてくるとですね、こんな質問が出てきます。じゃあいつから異邦人に向かってイエス・キリストの福音を開くような動きを取り始めているのか。古い契約の時代にイエス様が十字架で死ぬまでは異邦人にはイエス様の福音は伝えられていなかった。じゃあイエス様が十字架の死から蘇ってすぐにはどうか伝えられていなかった。じゃあいつからこれが始まったのか。これが使徒の働きの書の9章で教えられております。だから9章、使徒の働きの書の9章の1節から読んでいきましょう。ちょっと長くなるけど9章の1節から読んでいきます。さてサオロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺意の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの書街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んで行ってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れ、サオロ、サオロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サオロは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サオロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見れるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒にどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないか私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サオロの上に手を置いてこう言った。兄弟サオロ、あなたが来る途中でお会われになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサオロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。15節に戻りますと、イエスの名をイエス・キリストが信じる者に与える権威と力とを表しているもの、これイエスの名です。それを異邦人に運ぶ選びの器がサオロなんだという、まあ、ついでだからこの16節もちょっと解説しましょう。彼が私の名のためにどんなに苦しめなければならないかを私は彼に示すつもりです。これでもってですね、実はこの使徒の働きの書の8章でもってサオロはステパノを殺すことにも賛成していたし、いろんなふうにして教会をイエス様の人たちを迫害していた。それに対してイエス様が復讐をするという感じを受けるかもしれない。実はそうじゃありません。イエス様はサオロをいじめようとしてるんじゃない、サオロに苦しみを持ってこようとして言ってるのでもありません。どういう理由で彼が私の名のためにどんなに苦しめなければならないかを私は彼に示すつもりだと言ったのか、聖書で証明していきましょう。まず使徒の働きの書の15章に戻りますと、いや失礼しました、ヨハネの15章に戻っていただけると、ヨハネの15章の18節に行きますと、イエス様自身がこういうことを言っております。ヨハネの 15章の18節でこう言ってる。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方より私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。ヨハネの16章の12節に言っていただきますと、私にはあなた方に話す言葉がまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力はありません。失礼しました。1節に言いましょう。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。ということを実はソウロもやっていた。だけれども、どれほど苦しまなければいけないかを見せる伝道には迫害がつきものです。イエス様はソウロを選んだ。イエスの名を異邦人に運ぶ選びの器とした。そうなったらば、ソウロがどれほどまでに迫害を受けなければいけないのか、それでありながらも伝道しなければいけないのか、どんな苦しみが待っているのかを先に知らせた。そしてそれでもソウロはイエス・キリストから選ばれた器となるのかという質問をするという意味なんです。これはもっとはっきり証明しなきゃいけない。使徒の働きの書の22章に行きましょう。ソウロという男は後ほどにポーロという名前に変えました。だからこんなポーロになってるんですけども、その使徒の働きの書22章の3節から、そのポーロがその昔のことを思い出して、どんなふうにして証明を受けたのかを思い出して、こういう説明をしております。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまで至らしたのです。このことは大祭司も長老たちの全機会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちに宛てた手紙まで受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、ソウロ、ソウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはこの光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスクに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスクに入りました。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の中で評判の良いアナニアという人が私のところに来て、そばに立ち、兄弟ソウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時、私はその人は見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの先祖の神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のために全ての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから。さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。こうして私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと夢心地になり、主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。主よ、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼らを殺した者たちの着物の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われましたと。ソウロが、後ほどポーロと名前を変えた人が、異邦人に向かってイエス・キリストの福音を述べ伝える人と選ばれているわけです。そして奥義を 伝えました。でそこから異邦人に対してのイエス・キリストの福音が始まったわけです。イエス様自身は異邦人に向かって福音を述べ伝えておりません。イスラエルの連中にだけしか福音を述べ伝えていなかった。ムステこの奥義という言葉、これはギリシャ語でムステリオンというんですけれども、どういう意味かといったら、厳密に言いますとですね、これは古代ギリシャで実は行われていたものなんですけれども、まあ今日本であまりあるかどうか知らない、わからないからムステリオンなんですけれども、まあごく限られた何人かの人が知っている秘密結社というのがあります。表面的には善良な市民のような形をしていて、陰でもっていろんな動きを取る、その会員になっているものにだけいろんなふうに知らされている教えというものがあります。外部のものには何をしているのか全然わからないような団体がある。団体であるということ自体もわからない形でもっているのが多いんです。でそういう団体グループをですね、ムステリオンと呼ぶのから始まって、一般の人にはわからないもの、秘密になっているものだけれども、そのグループの中にいる人にはわかるものを奥義という言葉で訳されております。ザ・ポールの教えによりますと、私たち生まれ変わりをしているものはこのムステリオン、秘密結社、奥義に属しています。なぜか、外部のものが私たちにあることを見て理解ができるか、できっこないのが当たり前なんですよ。できっこないから奥義、ムステリオンなんです。例えばですね、聖霊のバプテスマで異言が出るという、なんかわけのわかんないこと言ってる、これ外部の人に意味がわかるか、わかりっこないわけでしょ。なのに異言が出た、喜んで力が出るなんて言ってる。医学の力では良くなる見込みがない病人が、簡単な道具も使わない、薬も使わないでもって癒されちゃってる。これって何なのか、外部の人からは奥義です、秘密です。何やってるか分かんない。常識的に見たらば、さぞかし苦しいだろうと思えるようなクリスチャンを見た時に、そのクリスチャンがどうやってるか、ニコニコ笑って喜んでる。少々おつむが薄いんじゃないかと思います。何が起きたって、どんな状態になったって、いつも楽しい生活してる。大した収入がありそうもないのに、1日16時間稼いでいるわけでもないのに、必要なものはいつでも手に入るようになってる。何かしら病気の症状があるっていうのは分かるの、こっちから見たら分かるのに、癒されてますなんてこと言う。で不思議なことに病気の症状がいつの間にかなくなっちゃってる。これは全部ムステリオンです。外部の人から見たら分かりません。だけどそのグループの中に入れば、これがどういうものなのか理解ができる。外部のものにはどういうものなのか調べようとしたって、その真の姿を見ることができないわけです。もっとも外部の人に分かるんだったら、これムステリオン、秘密にはならない、隠されているものにならないからです。さあこれをですね、ポーロが異邦人に知らせて、異邦人にまず恵みを与えて、イスラエルの連中が妬みを持って、イエス・キリストというものを信じたら、あの連中こんなことができる、じゃあ私たちも本当にイエスがメシアかどうか調べようというところまで持っていかして、それから今度は両方一緒にしようと動いている。そのためにですね、奥義というものをポーロが異邦人に伝えなければいけなくなったわけです。そうしてくるとですね、イエス様が十字架の死からよみがえって、今度は異邦人に対しての伝道に集中いたしました。救いに集中した。その時にその教え、この奥義はどうやったら理解することができるのかというのが質問になるわけです。簡単です。その秘密結社に入ればいいんですよ。会員になればだんだんと分かってきます。つまりイエス・キリストを救い主と認めて受け入れて生まれ変わるをして、その後でもって、じゃあこの奥義は一体何なのか、だんだんと勉強していきさえすれば分かってくるようになる。だけれども、これを外部から何とか理解して、理解して良さそうだったら入ろう、 絶対わからないんです。この点でですね、クリスチャンになる、まあ、生まれ変わりをするというのは大きなギャップがあるのを無理してでも飛び越えなきゃいけない。全部分かったらクリスチャンになります。いくらやったって分かりこないんです。奥義ですから、隠されてるんですから。そのグループに入れば分かってくる。だから入った時点で全部分かるか、分かりこないのが当たり前なんですよ。だからそのグループに入って本当にいいのか悪いのか、これは問題になります。だからそこを思い切っていいだろうと思って飛び込む、そこに信仰があるわけです。さあ、聖書で教えているこの奥義というのは一体どれぐらいあるのか、大雑把に見て全部で9つあります。この9つをですね、今順序はめちゃくちゃなんですけど、一応リストにしてみましょう。その一つ目、まずその秘密結社に入ったもの、生まれ変わりをしたもの、イエス・キリストを救い主と受け入れて救われたもの、これ全部一人一人がですね、祭司になる、これがまず奥義の一つです。この生まれ変わるをした我々一人一人が祭司になるというのはどれぐらい大切なものなのか、実はその祭司がですね、どういう役割を持った人なのか理解できたらはっきりと分かってきます。これ後ほどいたしましょう。まずリストに並べるのが先ですから。二つ目に行きましょう。この奥義ではイエス・キリストを救い主と認めて生まれ変わりをしたらば、まず二つ目に聖霊が宿ります。生まれ変わりをした時点で、ロマ書の10章9節10節に基づいて救われた時点で、その人の肉体に聖霊が宿ります。でいつまでも離れない。3つ目にはその後で今度は聖霊のバプテズマというものを受けることができるんだって。これも奥義です。4つ目に行きましょう。これはですね、4つ目はちょっと言葉がおかしいもんですから皆さんピンとこないかもしれないけどもですね、教会という呼び方をされているものがですね、4つ目の奥義になります。これはエペソの一章を開けていただかないとわからないと思う。エペソの一章の22節を見ていただけると、22節23節でもってこういう言葉が使われています。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の道でおられるところです。実はこの教会というのはですね、例えばこの国際クリスチャンセンター、これは教会だという意味ではないんです。イエスを救い主と信じ生まれ変わりしたもの全部がひっくるめて教会と呼ばれております。これは奥義だったというのは、その教会というのは非常に大きないろんな動きが取れるからです。ほんで教会はキリストの体だという、だからキリストの体というのもですね、古い契約の時代の人から見たらば、これは完全に奥義です。何のことかわけわかりません。ロマ書の12章の5節を見ていただきましょう。キリストの体というものについてですね、こういうことまで言っています。ロマ書の12章の5節では、大勢いる私たちもキリストによって一つの体であり、一人一人互いに器官なのですと言っている。もう一ついきました。コリント第2の12章を見ていただきますと、いやコリント第1の失礼しました、コリント第1の12章の12節からこう書かれているのを読んでいただけると、我々全体がキリストの体だということが分かっていただけると思う。コリント第1の手紙の12章の12節から読んでいきます。 ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官から成り立っています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが、体は一つなんです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということもできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的尊くないとみなす器官をことさらに尊います。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはそういう必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなたはキリストの体であって、一人一人は各器官なのですと言っている。クリスチャンの中で私ぐらい取りに足りないものは、教会に役に立たないものは逆なんですよ。そういう一言大切なんですよ。6番目に行きましょう。キリストの花嫁というのもですね、旧約聖書時代の人たちには全然分かりませんでした。キリストの花嫁、これは救い主メシアの花嫁という意味ですよ。コリント第2の手紙の、こちら第2です。コリント第2の手紙の11章を見ていただきましょう。コリント第2の手紙の11章の1節から読んでいきます。私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと言います。いや、あなた方はこらえているのです。というのも、私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。イエス様の空中再臨、私たちの敬虔に伴って天での7年間の生活というものはキリストの花嫁としての生活です。神の家族のものとして大歓迎を受けてお祭りをしてくれる生活が天での7年間の生活です。7番目に行きましょう。御霊の賜物というのもあります。これ後ほど細かにですね分析していきます。だから今ただ単にリストに並べていきましょう。旧約聖書時代にも御霊の賜物は働いておりました。だけれども旧約聖書時代では誰でも御霊の賜物を受けることができるというものではなかったんです。現在はどうなのか、御心のままにというじゃないか、だから誰にでも受けられるというものじゃないじゃないだろうかと言われるかもしれない。コリント第1の手紙の12章を見ていただきましょう。コリント第1の手紙12章の4節からでは、さて御霊の賜物にはいろんな種類がありますが、御霊は同じ種類ですと言ってですね、11節でもって、しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。だから我々の方でもって賜物をくださいと言ったって、賜物が働くようにしようとは何もできないじゃないかという結論を出す、間違いです。この12章の31節って何て書いてあるか、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。求めるというのは求めたらくれるからでしょ。求めてもくれるんでなかったら求めなさいと一個ないわけです。より優れた賜物を熱心に求めろ。だから求めるは与えられます。どうやって求めたらいいのか、14章の1節で言ってます。 愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。14章の12節でいきましょう。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるため、それが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。じゃあどういう賜物を求めたらいいのか。賜物は9つあるんですけども、そのどの賜物が働くようになるのかは聖霊が決めてくれます。いつその賜物が働くようになるのか、力を出してくれるのか、これも聖霊が決めてくれる。だけれども、イエスを主と生まれ変わりをした者には聖霊が宿っているから、誰であっても聖霊のバプテズムを受けることができる。で、聖霊のバプテズムを受ければ、条件を満たせば、御霊の賜物が働くように期待することができるし、天の父に求めることができる。ほいで、その条件を満たしさえすれば、必ず御霊の賜物が与えられます。古い契約の時代の人たちのこれができなかったと思うんだから、古い契約の書をですね、旧約聖書を調べていただくと、神の御手が下ったとか、主の力が注がれたとかっていった言葉がたくさん出てくる。その時にだけ御霊の賜物が働いていたわけです。今ではいつでも働くようになっています。ただそれに必要な条件を満たさなきゃいけないというだけです。こちらが満たしたりすれば必ず与えられる。これが7番目です。8番目にいきましょう。8番目はですね、今言われている騒がれた軽挙というのは、これが奥義でした。我々この地上で生活をしている者は、イエス様の空中再臨があったときに、肉体がそのまま持ち上げられて、天でもってイエス様と一緒になる。それそのままで天に昇ります。そのときにこの肉体はもう死なない体に変えられる。これはですね、古い連中、旧約の連中には知らないことでした。9番目に行きましょう。これもですね、また非常に面白いことなんです。これは聖書で説明した方がいいと思うんですけれども、エペソの3章の17節から読んでいってみましょう。エペソの3章の17節から読んでいきます。そうするとこの9番目が何なのか分かっていただける。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。何を言っているのかといったら、キリストがあなたの中に住むということです。あなたの中に住むということは、あなたの中でも力を出してくれることなんですよ。こういうような9つのものが奥義と呼ばれております。古い契約の時代の人たちにはこれは誰にも分からなかった。ポーロを通して初めてこれが知らされました。で、違法人だけ知らされたか、そうじゃない。ユダヤ人であってもイエス様を救い主と受け入れた者にはこういうものが与えられるんだということもですね、ポールが一緒に言っております。さあ、これをですね、一つ一つ分析していきましょう。まず一番最初が祭司というものを取り上げました。祭司というのは何なのか。旧約聖書の時代にはこれはイエス・キリストが十字架の上でもってですね、これで完了したといった時点までが古い契約の時代です。ところがですね、じゃあそのすぐ後で新しい契約の時代が始まったか、始まっていないんです。50節までペンテコステの日まで新しい時代は始まっておりません。あの日から新しい契約の時代が始まりました。ですから、その古い契約の時代では神様に罪を犯したイスラエルの連中は、誰であってもこの祭司の手を通して 罪の贖いを支払いをしなければいけませんでした。動物の生贄を持ってきて、その生贄の血を流して自分の罪を謝らなきゃいけなかった。自分勝手に動物の生贄を神様に捧げて罪の許しを請うということは不可能でした。だからあの時に古い契約の時代には、神様と人とがいて、この人が罪を犯したらば、その間なんとか橋渡しをして神様と関係を元に戻してもらうようにするのが祭司の役目だったわけです。だからその動物の生贄を持ってきて祭司のところに持ってくる。そしてこれこれこれの罪を犯しちゃったから取りなしをしてください、謝ってくださいと言って、この祭司が儀式を通してその生贄の血を流して神様にその人の代わりに謝ってくれる。でその人の罪が覆われるということをですね、昔の人はやっていたわけです。それでその時に動くのが祭司なんです。で実はですね、この新しい契約の時代での祭司というのは、これは2つの種類があります。一つはですね、これは貴族としての祭司、王様としての祭司というのがあります。もう一つの中に言ってきましょう。聖なる祭司という二つの、新しい契約の時代では祭司に二つの役目があります。でそのうちの最初、こっちの王なる祭司という方、貴族なる祭司という方、先に並べてみましょう。黙示録の一章を開けていただけますと、黙示録の一章では6節としてでもってこう言っております。4節から言いましょう。失礼しました。黙示録の一章の4節から言います。ヨハネはアジアにある、ヨハネからアジアにある7つの教会へ、常に今し昔今し後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放し、また私たちを王国として、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。これはどんな祭司か、ペテロ第1の手紙の2章ではこう言っております。9節見ましょう。ペテロ第1の手紙の2章の9節ってこう言ってます。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。だから普通の祭司ではない、特別に選ばれた貴族としての、特別な血統を持っている、秩序を持っている祭司です。で生まれ変わりをした者は、イエス・キリストの救い主として生まれ変わりをした者は、誰であっても祭司なんだという、これが奥義です。祭司はどういう役目をするか、他の人が罪を犯したらば身代わりになって神様に罪を謝ることができるのが祭司でしょ。生贄を捧げる必要があるか、イエス様が生贄ですけども、生贄を捧げる必要がない。だけどもその他のクリスチャンの、昔で言ったらイスラエルの連中です、今で言ったらクリスチャンです、そのクリスチャンの犯した罪を祭司が神様に謝ってあげることができます。これがヨハネ第1の手紙の5章の16節で言ってる教えになるんですよ。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい、そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。誰か兄弟が、クリスチャンが死に至らない罪を神様に犯しているのを見たら、あなたが神様に謝りなさい、そうしたら神様はあなた のためにその罪を犯した人を助けてくれ、命を与えるという。それだけじゃない、他の人の罪は神様に謝るだけじゃない、あなた自身が犯した罪も今度は神様に謝ることができます、祭司ですから。これが同じヨハネ第1の手紙の1章の9節で書かれている。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、これは忠実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。 だから今はあなたが何か神様に向かって罪を犯した時には他の人に向かって他の人を通して神様に謝る必要があります。生まれ変わりをしていればあなた自身が直接神様に謝ることができる。あるいは他の人が何か罪を犯しているのを見たらあなたが代わりに謝ってあげることもできる。これが祭司です。さあもう一つの役割、今度は聖なる祭司に行きましょう。先ほど読んだペテロ第1の手紙の2章の5節で聖なる祭司というのが出てまいります。ペテロ第1の手紙の2章の5節を見ていただきましょう。先ほど2章の9節が王である祭司です。2章の5節では聖なる祭司というのがあります。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。それは聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。霊の生贄を捧げる者が聖なる祭司です。霊なる霊の生贄は何なのか、あなたの個人の毎日の生活です。どういう生活か、まずいくつかですね聖書を並べてみましょう。コリント第1の手紙の6章を一番先に開けていただけますと、どういう生活が聖なる祭司としての生活か、コリント第1の手紙の6章の19節からこう教えております。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。まだありますよ。ロマ書の12章の1節では、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。 もっといきましょうか。コリント第2の手紙の7章の1節ではこうも教えています。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。ピリピの4章では8節でもって聖なる祭司がここまでやらなければいけないと教えております。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるなら、そのようなことを心に留めなさい。テサロニケ第2の手紙の4章の2節から、失礼しました、テサロニケ第1の手紙の4章の2節から読んでいきましょう。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれる方です。裁かれる方からです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告をしておいたところです。聖なる祭司としてまず自分の個人の生活をきちんとしなきゃいけない。それだけじゃありません。ヘブルの13章の15節ではここまで教えている。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。 これが祭司としての聖なる祭司としての役割です。自分自身が清くなければいけない。他の人が問題を持っていたらその人の罪をあなたが謝ってあげる。もちろん自分自身が罪を犯したら神様に直接謝る。なぜかあなたが祭司だからです。またこれがですね9つあるうちの1つなんですけども、2つ目に入りたいけども時間から言ってですね2つ目に入るわけにいかないから、この1つだけで止めておきましょう。こういう奥義をポーロが異邦人に示すように、そしてイエス・キリストを救い主と受け入れるように動いて歩いた、伝道して歩いたというところからですね、今日の我々の生活というものがあるわけです。今異邦人、我々異邦人がなんでこれほどまで恵みを受けているのかというと、イスラエルの連中が妬みを起こして我々の信じているイエス・キリストを救い主と認めるように動かせるためなんです。いつまでこの時代が続くのか、近いうちにもうイスラエルの連中にももうそろそろ目が開いただろう、どっちを見たらいいのか分かるだろうと言ってですね、架空のメシアを期待させるのか、自分の期待とは外れていたようなものの、つまりイスラエルの国を再興してくれるといった期待から外れているようなもののイエス・キリストが救い主なんだと認めてそちらに動くのか、どちらを取るのか、今度あの連中が選ばれることになるわけです。で、何が出発でそうなったか、この時たまたまこれはギリシャ人だったんですけども、イエス様のところに異邦人だった者があなたの教えを受けさせてくださいといったところから出発になっているんです。イエス様自身はイスラエルの連中だけを立て上げて、そしてその連中を模範にして今度は周りの連中が従ってくるように動こうとした。それに対しても従ってくるように動いたから私の務めは終わった、だからこれでもって十字架にかけて人類全部の罪の贖いをすればそれでいいんだというところまで動いちゃったんです。こういうふうな動きを取ってくれたがゆえに今日の私であるということもですね覚えていただきたい。来週はこの2番目の聖霊の宿り、それから聖霊の満たし、バプテズマといったものにですねずっと続いていきたいと思うんです。ちょっと来週はですね時間がかかるんじゃないかと思う、この2番目3番目のですね奥義というものだから、それを来週からもっと細かに説明していきましょう。あなた方一人は最初なんです、覚えてくださいよ。自分の罪を神様に謝ることもできるし、他の人の罪もクリスチャンの罪です、神様に対して謝ることができる。だけども聖なる祭司です。自分の生活は清くなければいけません。これはっきりと覚えていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうぞ私たち一人一人今の時代にあってイエス様によって開かれた道、奥義が何なのかしっかりと理解することができることあるよ。使徒ポールが何を私たちに教えようとしたのか、あなたが何をポールを通して私たちに教えようとしているのか、しっかりと理解することができるよ。で、理解したものに基づいて毎日の生活を取ることができるよ。これから先あなたが導いてくださいますように。そしてどんなものが準備をされているのかを理解し、その準備されているものを現実にする生活となるよ。豊かな恵まれたものとなるよ。これから先もあなたが動いてくださいますように。ここまで勉強できたことを感謝すると同時に、さらにあなたが私たち一人一人導いてくださることを心から信じて感謝を申し上げます。今日の講座を取りにあたり、この感謝と賛美とこの祈りをすでにイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。